はい、うん、始まりました壱岐島ポッドキャスト第644回ということで、うん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
まずは一生
まずは一生、うん、あそうですね壱岐高校土曜日でしたかね。
そうですね、土曜日でしたね。
はい、結構なんかギリギリだったらしいです
ね。いやいや、ちょうどね用があってあの某スポーツ、はい、スポーツ店さんにお寄りしてたんですけど、
はいはいはい、
すっかり忘れてて、それをふって覗き込むと、はい、あのパソコンの画面、はい、お、はい、そうじゃん今日やってるじゃんっていう話でですね、ちょっとあの見てて帰れなくなりました、はい、途中で。
なるほど、ね、なんか結構あの延長になってから点がボコボコ入ってたような、なんかそんな感じ
ですね。まあね、今こう何ですかね、はい、あの一塁二塁から始めるやつですもんね、はい、延長になって。ノーアウト一塁二塁からやるじゃないですか、はい、今延長って。昔と違って普通にこう試合してるわけじゃなくて、ノーアウト一塁、はいはい、ノーアウト一塁二塁のランナーを背負っての延長戦だから、点は入りやすいんですよ。
なるほど、もうその延長に入ったら自動的にそこからスタートみたいになる。
そこからスタートになるから、
なるほど、だから延長がダラダラいかないように点が入りやすいようにルールみたいな。なるほど、うん、それ面白いですね。
だからまあね、とりあえずトップバッターは送りバントで送って2、3塁にしてとか。
なるほどなるほど、
はあ、まあでもね、はあ、セオリー通りにいかないのところが面白いところではありますけどね、はい。
でもなんかもうその送りバントするのがなんかルーティンみたいになってたら、急に打ったりとかしたらなんか面白そうですよね。
そうそうなんですよ。だからまたね、裏を書いてね、いろんなことをやるのがいいでしょうね。
なるほどなるほど。
まあその打順にもよるでしょうしね。
はい、はい、あ、まあそうですね、う
ん、次の子がなんかね、あのバントがうまい子とか、そんなのいろいろあるでしょうしね、監督としてはね。
その一塁ランナー二塁ランナーにここはなんか足が速い子とかを置いてもいいんですか。なんか決まってるんですかね、ルールが。
あ、どうなんですかね、全然こう野球そんなに詳しくないから、うん、まあ、前のランナーじゃないですかね、その。
あ、なるほど、延長要因としてなんか足の速い子を一塁塁になんか
ダイソーもいいんですかね。いろいろあるんでしょうね、うん、
なるほどなるほど。
まあでも手に汗握る展開でしたね。はい、
で昇降も一勝しましたけどね。
ホームランかなんかね、まあ、打ってる、
はい、
うんうん、割にはあのうちのスタッフから苦情が、壱岐新聞さんに苦情が出てます、はい、昇降の記事がちっちゃすぎる。
ああ、なるほど。
なんかね、3年生1人、3年生は1人っていうか、はい、マネージャーと2人だけだったみたいですもんね。
ああ、そうで、2年生の子がホームラン打ったんですよね、確かに。
あ、そうです ね、
なかなかね、今高校野球は今日はですね、ちょっと時間をふんだんに使いたいところであるので。
なるほど、諸事情がね。
高校野球あった、
今日相手が決まったんで、オバマとあれの勝った方かなんかになるでしょうね
今、1,2,3,4,5,6,7,8 ベスト16ぐらいなわけですね。
そうそう、ベスト16になってますもんね。
はあ、はあはあ、で、オバマってあの島原のオバマですよね、はあ、どこでやるんだろう試合は。7月19日書いてないな。まあ、あ、でもやっぱり離島だからなのか、まあでも日程がもともとそうなってる。あ、土曜日と続くわけですね。
来週ですね。
はい。
あら、今週末か。
土曜日に、うん、土曜日に4試合、日曜日に4試合やって、これでベスト8が出揃うみたいな感じになるんですね。そういうことですね。なるほどなるほど。
ぜひぜひね。
あ、もう沖縄とか決まってるんですね、これ見た
ら、ね、そうなんですか。へえ、
はい、まあここから沖縄は暑くなるでしょうからね。
沖縄どこ行った、どこですか。
沖縄小学、沖縄小学校、
沖縄小学が出てきたんですね。
はい、で、あの私の出身福岡はどうなってる
か、はいはいはい、
福岡、それは私の母校はどうなってるんでしょう、うん、あのやっぱり学校の数が桁違いですね、全然。
いや、そうでしょうね、
探すのが大変。あ、ありました。福岡大大濠まだ残ってますね。今これがどれぐらいだろう。1,2,3 ベスト32ぐらいですね、今ですね。
ベスト32。
とりあえず 1,2,3 4回戦だそうです、今。
4回戦まであるんですね。はい、4回戦まで行ってももうある、はい。長崎は5回勝ったら甲子園ですからね。
福岡は8回勝たなきゃいけないみたいですね、数える限りでは。
最初から来たら6回勝たないといけないですね。はい、
あ、なるほどなるほど、
シードだから1個少ないけど、
はい、 ちょっと僕としてあの大堀対気候っていうのを甲子園で見てみたいなと思いながら、
ね、どこに座ります、
その時は
バックスタンドの真ん中ぐらいでおりますね、とりあえず、ね、
はい、どっちを応援するかっていうのが難しいところではありますけど、
とりあえず真ん中ぐらいに座るでしょ、はい、バックスタンド、はい、そうですね、ネット側の真ん中ぐらいを取っとくと、はい、どっちも応援
で、どっちかには寄り切らないですね。あのちょうどそうそう、あの春の選抜の時にあの一緒に見てたあの某後輩某、はいはい、あの元イキビジョンのアナウンサーのことを見てて、はい、で大堀が大堀対生き子になったらどっち応援しようかっていう話を冗談でしてたんですけど、はいはいはい、もしかしたら実現する可能性もなきにしもっていうです ね、 ね、はい、
夏も夢を見せてほしいところですね。
はい、そうですね、
今度行ったら、はい、三塁、まあ、一塁側だとしたら三塁側も全部満席になるぐらいの勢いになるんじゃないでしょうか。まあ、そうですね、結構、
はい、いやまた夏だ、春に比べると夏はまた特別なところもあるし、ね、
いやいや、まあ何ですかね、はい、こうあの今日うちでも話してるんですけど、
はい、
あのさ甲子園でさ春めっちゃ寒いし夏めっちゃ暑いよって言いたいって、
あ、
ね、両方経験したいっていう、
なんかでもなんかもうちょっとちょうどいい時期にできない
の、いや本当本当
まあ夏休みだからっていうのもあるんでしょうけど、ね、そうですね、はい、そしてですね今日はですね、うん、まあもう先に言ってきますとですね、うん、今日はあのネタをひねり出してひねり出して なんとか持っていこうと思っておりまして、まあ
ね、選挙期間だから、
はい、
そうですね、ネタがねもうほぼほぼ選挙になっちゃいますよね、
はい、
なんか群馬ちゃんはボコボコにされてるみたいですけどね、
群馬ちゃんってあのゆるキャラの群馬ちゃん何かしたんですか、
群馬ちゃんなんか発言したらそれは某政党を応援してるんじゃないかっつって、はい、ボコボコになってるみたいです。
あ、なるほど、群馬ちゃん
なかなかね今の季節ね、
なるほど、あニュース出てますね、やめていきましょうかちょっときな臭いニュースみたいなのでちょっとやめてみましょう。
本当本当、もう今ねもうこの季節はね、
はい、
やっぱりね、
でも本当なんかアメリカの大統領選挙とかもそうですけども、なんか分断ありきみたいなですね、なんかそんな選挙になってるのが、なんか、ね、
民主主義は曲がり角におりますよ、
そうですね、なんかちょっと悲しいなと、もうちょっとディスカッションしたいところがあるんじゃないかなと思ったりするんですけどね、まあ、ほら
政治と宗教に関しては、はい、皆さんそれぞれの心情があるので、
はい、
まあ よく言われる、はい、ほらサラリーマンが営業行って絶対政治と宗教と野球の話はするんだっていう、はい、
そうですね、よく言いますね
その3つは絶対ダメっていうね、話題に乗っけちゃダメって言われる、
はい、はい、まあ、あの穏やかに選挙が終わりますよね、
我々も中継はしませんのでっていう、もう二度と、はい、
それでですね、はい、今日はですねちょっとネタがないからですね、うん、無理やり引っ張ってきたのがですね、この前7月1日生き焼酎の日というですね、はいはいはい、それ以来ですねちょっと7月、うん、どんな記念日があるんだろうとこの前見てたんですけども、うん、結構7月はですね、はい、面白い記念日が多いなっていうところがあったので、ちょっとそんな話をしてみようかなと思うんですけども、はいはいちなみにまあこの前7月1日いろいろ生き焼酎の日も含めて他にいろいろありますよとか言ってたんですけども、うん、面白い日で言いますとですね、
うん、あ今日、
はい、
今日は生きロータリークラブの創立記念日でもあります。
あそうなんですね、です7月の14日、はい、
しかもうちの
フランス革命の日ですね、
そうですそうです、うちの娘の誕生日でもあります、
はい、あなるほど、あおめでとうございますちなみに収録してる今日7月14日ですね、はい、廃藩置県の日、あとはペリー上陸記念日
そうなんだ
とかですね、はい、あとはあとは内視鏡の日、なんだ
ろう、あそうそう内視鏡の日って
ない石か、なるほど、
あなるほど
なるほど、ない石、なるほど、
ね、昼かなんかでたまたまペッて見て、はい、あ今日内視鏡の日なんだって思ったの、
はい、なるほど、内視鏡の日というところで、ね、はいはい、
そこ語呂合わせてきたかってですね、
はい、ちなみにですね私たち理学療法士、はい、7月17日ですね、うん、7月17日が理学療法士の日というふうになっておりまして、この1週間が理学療法週間となっておりますので、今理学療法週間ですので、ぜひリハビリに興味がある学生さんとか、
ね、はい、我々は10月13日だろうな、はい、どうせな
10月14でしょうね、
11、3とかね
あなるほどなるほど、ちょっと後で調べてみようと思います。ちなみに あの記念日じゃないですけど7月19日はですね、うん、土用の丑の日というところで今年もあの例年通りあの味吉さんがうなぎのですね、はい、投稿をされておりましたけど、
味吉さん、
ね、なかなか最近
白焼き食べれます、はい、雪で唯一じゃないですかね、白焼き食べれますからね、
はいはいはいはい、白焼き美味しいですね、
いや白焼き美味しいですね、
はい、
ちょっといっぱいやりたいところです、ね、
ここ最近あまり土用の丑の日当日にうなぎを食べるなんて文化を僕いやいや持ってなかったのでちょっと、はい、ちょっと今年は 7月19日ですね、
土曜日ですね、
はい、とあと31日も土用の丑の日に今回なるそうです、はい、なので今日は今回は19日と31日ですね、
19日本当に土用の丑の日ですね、はい、あのちっちゃい頃、はい、土用の丑の日って土曜日だと思ってたんですよ、
あそうですねあのよく言うあの土曜のですね、曜ですね、はい、
はい、そうか土曜日か、
そしてですねあの何を話そうとしたかですね、あとはこれはですねあのちょっとずるい話、ずるいというか、うん、あの言われたらああって思うかもしれないですけど7月6日ですね、うん、はい、何の日でしょう、これあの昭和世代としては結構ピンとくる人もいるかもしれないんですけども、これはですね、語呂合わせでも何でもないですね、
何でもない、
何でもないです、有名な短歌、短歌かな、短歌、なんて言うんだろう、
七夕の前の日、
はい、そうですね、これは短歌というか歌、なんて言うんでしょうね、
歌
はい、もう深谷さんこれ引っ張ってもなんですから、うん、とある歌人の方がですね、はい、はい、この味がいいねと君が言ったから、
ああなんだっけ
サラダ記念日だ、
なるほどね、
はい、はい、これは語呂合わせでも何でもないサラダ記念日、
文学弱いからな
、ま、あと
誰だっけサラダ記念日、
田原町さん、
そうそう田原町さん、
はい、あとやたらですねこの時期ですね、あの食べ物の記念日が多くて、
夏だから
例えばもうこれはもうすぐ分かると思うんですが7月10日ですね、
うん、納豆の日ですね、
はい、納豆の日とかですね、
大嫌いな納豆の日ですね、
あのピーマンの日もちょっと探そうかと思ったんですけど見つからなかった
それとキュウリの日探しますよ
あの実はですね、はい、キュウリの日はですね、いつだったかな、キュウリの日は、7月にあったんですね、ちょっと探してみようと思います、そうですね、かなりこれで時間を潰してますキュウリ、キュウリの日は7月19日がですね、うん、あのどう語呂合わせなのか分かんないです、いいキュウリの日だそうはい、
語呂合わせむちゃくちゃ、
なんかですね毎月19日がいいキュウリの日だそうです、
へえ、まあ、肉の日みたい
な
ね、
はい、ということで、はい、そう、そんな感じですね、全然完全な語呂合わせなので別に、あとは7月11日これはもう簡単ですね、うん、とあるコンビニの記念日ですね、
なるほど、セブンイレブンさんですね、
はい、
息にはないですもんね、唯一ないですね、はい、セブンイレブンさん、ね、
そうですね、はい、そんな感じでちょっと7月の記念日いろいろ面白いのがありますので、うん、ぜひよかったらちょっと見てはいかがでしょうかと、うん、ちょっとあの寄り道をしてみました、
なるほど、
はい、そしてですね、はい、あとネタと言いますと、あ、ちょっとですねこれあの息じゃないんですけどちょっと面白いニュースがありましたので、うん、ちょっと紹介しようと思いますというところで、ほぼ閉鎖状態の離島空港に入れるだと、普段は絶対立ち入り無理な場所で実施の驚愕イベントとはというところで、はいはいはいはい、7月11日の乗り物ニュースですね、うん、記事なんですけども、2006年に定期便が撤退した上五島空港で、うん、2025年7月26、8月16、12月26日の3日間定期便が運航されていない上五島空港でユニークなイベントを実施するというところで、これは普段立ち入ることができない滑走路を開放して寝転んで星空を眺める特別企画、上五島空港星空ナイトツアー、各回定員60名というところで、はい、で大人3000円、小学生1500円、何も遮ることもない、うん、あの滑走路に寝転び星空ガイドの優しい解説に耳を傾けながら島の澄んだ夜空と向き合う、そんな贅沢で静かなひとときをお届けしますというふうな形ですね、
なるほど、
はい、
そうね、
今あのドクターヘリが飛ぶぐらいしか使われてない空港だそうなので、
そうなんですね、
はい、伊豆空港もこれ夜とかできないもんなんですか ね、
ね、 ね、 ね、できると思いますけどね、はい、夜は飛んでこないでしょうからね、はい、なかなか上五島空港もなんか、はい、結構奥の方にあるんですよね。
ああなるほど、
ちっちゃい空港、 島かなんかをつないで作ったかなんかの空港だったと思います。うちもね、親父が五島出身、上五島出身だったんで、
はいはい、
たまに、はい、なんか親戚の冠婚葬祭ぐらいでしか、何十年に一回ぐらいしか行きませんけど。
ちなみにこちら、7月26日、8月16日と12月26日って書いてるんですが、あの、うん、かなり寒いんじゃないかって。
本当ね。
12月26日
は、ね。でも寒いと、はい、あの星が綺麗なんですよ。空気が澄んでる、
まあ。確かにそうですね。はい。はい、なのでちょっとぜひですね、ちょっとあの行き空港もこんなイベントがあったらいいなと思って、ちょっと
結構紹介を。大変ですね、飛行機で行って、見て帰るとかだったらいいけど、
は
い、
そうですね、はいはい、
だってね、九州商船さんもなんか8月いっぱいで撤退するみたいな大騒ぎになってますもんね、はい、
そうですか、
そう長崎便をなんか2社ぐらい、はい、走ってて、で片方にだけ補助金を出してるのは納得いかんみたいな感じで、俺たちは辞めるみたいな話になってるみたいです。
はい、あ本当だ、5日前、九州商船が長崎有川間の高速船を運休へって書いてますね、うん、確かにですね、でもこんなもん一言じゃないですよね、なかなかですね。
いやいや、そうですね、まだねジェットホイールもね、はい、契約されてないみたいですし、はい、その辺をね、九州商船さんどうですかね、呼子唐津間に高速船なんて、
はい、あ本当
ね、余ってるんだったら、
本当になんか綺麗なジェットホイールですね、これですね。
いや、綺麗ですよね。
はい。ぜひ。
呼子唐津間とかだったらいけそうですもんね、高速船でね。
そうですね。確かに。
あとな、はい、でもな、唐津からな、はい、唐津駅までがな、
ああ、そうですね。
便が悪いんですよね。はい、あれをなんとかしてくれると、はい。唐津から福岡まで特急でも走ってくれればね、別にそれでもいいなって話になるんですけど、
ね、まあ。そうですね。結構まあ確かにあの空港線まで運が良ければ1本で行けるっていうのはあるんですけど、なかなか時間がかかりますもんね。
そっからあとが ね、
ですね、はい、
どこだか、あの旧大あたりからそっから先が全然各駅になっちゃうから、はい、めっちゃ時間かかりますもんね。
あとですね、ちょっとせっかく電車の話をしていただいたのでですね、うん、ごめんなさい、もう駅関係なくですね、はい、一部あの福岡の東の方、新宮、古賀とかですね、うん、あっちの方の方も含めてちょっと懐かしいニュースといいますか、僕知らなかったんですけど、最後の有志に温かいご支援を、還暦過ぎた西鉄電車でかつての姿復活、引退前の600系がお色直し、こちらも乗り物ニュースというニュースなんですけども、地下鉄、福岡市地下鉄、先ほど言いました筑肥線からですね、ずっと来て空港線っていうのがあって、でも空港線中津川端から貝塚線っていうのがですね、はいはい、行くんですけども、そこからさらに東に行こうと思う、カシーとかですね、行こうと思いますと、西鉄、昔で言うと宮地岳線、今西鉄貝塚線っていうのが走ってるんですけども、黄色に赤いラインが引かれた、もう本当古臭いですね、2車両ぐらいの電車が走ってるんですけども、なんか宮地岳線、まあ、貝塚線といったらこの車両っていうようなですね、そんな感じの車両なんですけども、昔大牟田線ではこれと同じのの黄緑色、ミントグリーンといいますかですね、こちらに書いてるのはアイスグリーンっていうふうに書いてますけども、大牟田線で走ってたのがこっちに黄色に塗り替えられて、貝塚線で走ってるんですけども、さすがにですね、僕がですね高校生の時にもうボロボロだなと思ってた電車なのでこの600系老朽化のため全16車両が2025年度下半期から順次廃車となる予定ですというところで、今年その最後のお別れというところで、その先ほど言いました大牟田線の時に走ってたアイスグリーンに復刻塗装をして19日、だから今週の土曜日から運行すると発表いたしましたというところで、
はいはいはいはい、はい、この電車走ってましたね、西鉄のね、
そうです、もう見ていただいたらですね、
懐かしい、
はい、そうなんです、もうちょっと福岡の東寄りの人ですね、うん、で福間とかそちらの方からも含めてすごく懐かしく思える電車じゃないのかなと思うんですけども、はい、 西鉄は引退を控えた600系の最後の融資に温かいご支援をお願いいたしますというところで、あの今どうか分かんないですけど、僕の時はもう完全に扇風機でしたもんね、
この中
で。
ああそうね
あの扇風機もあのなんか本当にあの昔の銭湯にあるような、
いやいや本当に紐引っ張ったら回るぐらいの扇風機ね、
あの手を突っ込んだらあの手がやられるぐらい の, あのそんなにあのあの網目があの濃くないですね、はいはい、そんな感じの扇風機が、はい、乗ってましたけども、はい、そんな、この600系ですけども、あの順次あの廃線になっていって、それで、最終的には2027年8月までというところになってるみたいなので、うん、ぜひですねちょっと見たい方は今のうちに、乗りたい方は今のうちに乗っていただけたらなと、うん、はい、ちょっと故郷に思いを馳せて紹介させていただきました。そしてですね、はいはい、乗り物といったらというところで、こちらですね、うん、JAL、
うん、
はい、私たちの、白組というところで、はいはいはい、JAL マイル活用しての日域居住提供開始、1県6市町を含む全12団体とコンソーシアムを組成というところで、うん、はい、まあ、題名だけ言ったらちょっとピンとこないですけども、まあ、つながる日域暮らしというところで、これまでですね、そのワーケーションだったりとか、そういうあの JAL はいろいろ、マイル連携事業と自治体との協業を進めてきたんですけども、うん、今回北海道の上士幌町、うん、和歌山県田辺市、うん、白浜町、すさみ町、香川県の三豊市、そして長崎県壱岐市ですね、う
ん、
はい、
JAL 飛んでないけど、
そうですが、コンソーシアムを組んでというところで、まあ、先ほど言ったようなその日域居住者とかですね、そういう方に持続可能なモデルの確立を目指す事業というのを、うん、始めましたというところ、具体的に今からどういうことをするっていうのはちょっとまだ出てないみたいなんですけども、うん、JAL の役割としたら、まあ、先ほど言ったようなその橋渡しをするような、まあ福山先生も言ってるとおり、一気に JAL は飛んでないじゃないかって思うんですけども、うん、はい、そんな感じで、あとはそのマイルをですね、それで換算してそういうところの移動に使ったりとかですね、そういうような形で JAL と一県六市町ですね、壱岐市も含めたというところで、まあ白組にとって何か壱岐にもいいことがあるのかなとちょっと思いながらですね、うん、ちょっと、はい、この記事を紹介させていただきましたと、はい、いうところで、
なんかないとね、なんかないとね、はい、マイルが倍つくとかね、いろんなことが考えられると思いますけど、はい、倍というか、はい、マイル倍ついたら1回タダになっちゃうからダメか
そうですねでもこれで居住している方とか2拠点居住とかで移動される方はマイルが2倍とかですね、うん、なんかそういうのはいいかもしれないですよね。
九州優先でマイルが貯まるようにしてくれると嬉しい。
あ、まあ確かにそれはあるかもしれないですね、確かに、
はい、赤だし、赤と白だし、
はいそしてですね、あと6分ほどありますので、うん、ですね、ちょっと最近やってなかったコーナーですけども、今週の壱岐ウルトラマラソンというところで
来ました、
ね、実を言うとですね、はい、エントリー、うん、ですね、ランネットでのエントリーが7月の18日までというところで、今週の金曜日いっぱいというところで、
聞こえてますか、はい、ダダムレさん聞こえてますか、はい、
実を言うとですね、はい、私もいまだにちょっと悩んでて、50にしようから100にしようからをちょっと非常に悩んでるところではあるんですけども、うん、まあ、ここ2年連続でゲストランナーになってくださってるウルトラランナーのみやこさんがですね、はいはいはい、壱岐ウルトラマラソン の, 7月18日までがエントリーだよという記事を取り上げて、迷ったら挑戦、行ってみる、うん、やってみる、壱岐ウルトラで会いましょうとおっしゃってるんですね。これを見たら100かなと
僕も、
はい、思いながら、
ね、僕もあれですね、はい、100メーターがあれば出てもいいです
去年 100m の方がいらっしゃいましたけどね、一人ですね
ありましたね、
はい、はい、というところで一人ですね、はい、こんな方がちょっと 生きウルトラであの出場を悩んでる方のツイートがですね、はい、結構今週はやっぱりいっぱいあるんですけども、その中で生きウルトラマラソン5時スタートで博多に帰るフェリーが5時45分なので制限時間が実質12時間45分とか、
なるほど
ゴールから港はすぐそばだけど、うん、身支度を含めて12時間ってきつそうじゃね、長すぎるからよく分かんないけど、多分ですね5時にゴールしたらギリ間に合いますので頑張ってください。
これあの生きウルトラマラソンもスタートをあそこ の, あの、はい、フェリーの乗り場からスタートっていうのはどうでしょう。
でも確かにですね、まあ集まるところがっていうところあるのかもしれないですけども、
とりあえずその日だけ駐車場全部出して、はい、そこをスタートにしてギリで帰れますっていう。チケットは先に買っといてください。
足目も離島センターじゃなくてサイクルと同じでですね、うん、はいはい、イオン前とかでもいいかもしれないですね。
そう
すると
、はい、ギリ帰れる人たちが出る、
はい、そうそうそうそう。あとはですね、ウルトラマラソンで、なので、まあ、今、生きウルトラマラソンのですね、まあ、X でのアカウントを見ていただいたら、うん、50キロと100キロ、それぞれの良さみたいなですね、うん、そんな、コストなんかも。
良さがあるんですか？
はい。
良さがあるんですか？
はい。はい、ありますので、ぜひですね、ちょっとそういうとか、あと、まあ、T シャツのデザインが決定しましたよとかいう話だったりとか、宿泊プランの紹介とかですね、そういうのも、出ておりますし、なんといっても前夜祭、
うん、
大会前日10月17日金曜日に前夜祭を開催予定です、うん、今年も生き産マグロを準備しておりますというところで、はい、マグロが振る舞われることが確定しておりますよ。釣
れるんだろうな、大丈夫かな。いけすに生かしとかないといけない。
こればっかりはですね、うん、はい、
すごいな、50キロだけ、はい、ちょっと利点を見てみたい、見てみたいです
ちなみにですね、はい、私ちょっと今年はですね連戦でその次の週に金沢マラソンにちょっと出ようかなと思ってたんですけども、
すごいな、
金沢マラソン過去最高の申し込みだったみたいで見事落選してしまってですね、なんかとある方が受かったとですね風の噂でちょっと聞いたりとかしたんですけども、はい、とある方が頑張っていただけるんじゃないかなと、はいですね、思っておりますので、
それはもしかして、
はい、
例の方、はい、
ただ漏れてる方、
ただ漏れてる方ちなみに金沢は JAL 飛んでます、
はい、飛んでますはい飛んでます、はい、ぜひそれで行っていただけたらと思っております、はいはい、そしてですね、あと2分ちょいですね、うん、頑張ってここまで参りますあとはですね、
ニュースお願いします。
そうだ、このニュースを残してました、
はい、
こちら楽しいお酒 .jp、うん、原料別有名焼酎おすすめ14選、ギフトにも使える一押し銘柄を一挙紹介というところで、うん、まあ、芋焼酎が5選ですね、うん、まあ、森伊蔵だったり村尾だったりとかですね、そういう有名系が載ってて、まあ、黒霧なんかも載ってたりとかして、うん、そして、1個飛ばして、うん、あとは米焼酎とかですね、はいはいはい、も載ってたりとか、うん、しますけども、その中で当然麦焼酎も載っておりますというところで、うん、麦焼酎3つ紹介されております、うん、1つは大分のイーチコですね、麦焼酎ブームの牽引役といえばこの銘柄はい、下町のナポレは2回とか、あとですね、もう一、もう二つあるんですが、うん、一つは100年の孤独、ね、宮崎県ですね、はいはい、こちら黒木本店、というところで、うん、まあ、有名な、ここは芋焼酎の記録なんかもあったりしますよね、下から読んでも、下から読んだら黒木酒店、本店っていうですね、うん、記録さんもあります。そしてもう一個は天の川、うん、芥川賞作家海光武さんが愛した生き焼酎というところで、天の川は上圧蒸留と貯蔵にこだわる老舗蔵元、うん、天の川酒造の人気銘柄、麦焼酎のふるさと長崎壱岐市が誇る生き焼酎の一銘柄で、芥川賞作家の海光武さんが愛飲したことでも知られておりますというところで、うん、で海光さんが蔵元宛てに綴った手紙から着想を得た30年古酒、天の川ベリーオールドもおすすめですというふうに、はい、書いておりますので、で天の川主原料である麦の風味と米麹ならではの甘みやコク、旨味が特徴のスタンダードなお酒ですというふうに書いておりますので、先ほど生きウルトラでですね来られる方とかもですね、ぜひ、はい、天の、はい、生き焼酎を飲んでいただけたら
なと、ね、ベリーオールド美味しいよね、飲みたい
最初はなかなかちょっと下にですね、やけどするようなすごい味が最初は口の中でその後バーって広がるようなですね、うん、すごく、はい、味の深いお酒ですので、ぜひまだベリーオールを販売されてるんですかね。
販売されてるんじゃ
ない、限定じゃなかったでしたっけ。
限定でしたっけ。でも30年ですからね。
ちょっとごめんなさい、西川さん間違ってたらごめんなさい
最近飲んでないですね、はい、ベリーオールね。
そうですね、はい、というところでですね、なんとか今週は本当にネタがほとんどない中ここまでやってまいりましたというところで、はい、今週の
新規早く終わって
ゲスト、はい、この辺で終わりたいと思います。みんな投票頑張ってください。